西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月は西宮の古墳と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さんにお越しいただいております。合田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
合田さんは考古学がご専門でいらっしゃいまして、はい、いろいろ発掘をなさったりとか、はい、いろんな経験を積み重ねて、古墳にはすごい馴染んでらっしゃる。
そうですね、馴染んでますね。、はい、おっしゃる通りです、
ね。はい、1週目にその西宮にも古墳があるということでね、はい、へーってびっくりなさった方がいらっしゃると思うんですけど、37基もある、はい、ね、あったという。で、このいわゆる古墳が作られた古墳時代っていうのは、大体何世紀から何世紀という分け方をすると、
全体としてはですね、はい、3世紀から7世紀頃、うん、はい、ということですね。400年間ぐらいはありますということですね。
そして先週お話を伺った前方後円墳の時代、はい、この時代はその中の、はい、
そうですね、5世紀が中心になりますね、はい、前方後円墳自体は本当に3世紀から、6世紀まであるんですけども、はい、中心になるのは5世紀がやっぱり中心になりますね。最盛期ということになります、
はい、で、今日は、はい、その古墳時代の、まあ、じゃあ一番最後のあたりに登場してきたという、うね、巨大な横穴式石室の時代、はい、ということでお話を伺うんですが、はいはい、これは、はい、石を積んで、そこに横から、
はい、入れるような部屋ということですね。あえて横穴式と言ってるのがですね、はい、実は先週の、はい、前方後円墳ですね、まあ、前方後円墳でもそうでないのもあるんですが、3世紀4世紀5世紀の前方後円墳はですね、上から石室の中に入れて、で蓋して、それで終わりですよと、
はい、
縦穴式の石室のようなものが多いんですけども、はい、この6世紀から7世紀はですね、これ横穴式石室で、先ほどおっしゃったように石で部屋を組んで、これは同じなんですけども、はい、横から入れるようにしてますよと、ここは違うんですね。
でもお墓って一回こう入れたら、はい、なんでそんな出入りか、なんかもう一回入らなあかんってことあるんですか？
そうなんです。これ現代と比べるとすぐ分かるんですけども、まあ、いろんな納骨堂も含めていろんな景色の墓があると思うんですが、まあ、一般的な墓石、墓石が建ってて、例えばじいさん、それからばあさんが入ってるその納骨堂というのありますよね、そこはですね、あれいっぺんに2人は普通死なないですよね。じいさんが先亡くなって、はい、で何年かされてばあさんが亡くなってというようなパターンが多いですよね、うん、
はい、
そうすると開けてもう一遍入れますでしょ。
あ、なるほど、そうですね。
入れるのは骨壺ですけどね、
はいはい、
でもこうじいさんが、まあ、その最初に、10年前亡くなったなと、でごとっと開けると、うん、じいさんの骨が真ん中にあるじゃないですか、
はい、
それちょっと横に寄せて今度次の人入れるでしょ、
は
あ、はあ、あれ横梨石室と同じなんです、実は。
じゃあその石棺をちょっと横移動して、ええ、もう一個ここ入れようかみたいなことが行われてたわけです。
行われてたんです、まあ、石棺動かすのはかなり難しいですから。
で、ね、
木棺といいまして、木の棺、今と同じようなですね、木の箱型の棺があるんですけども、はい、これを横に寄せるということは普通に行われてます。横に寄せるどころがですね、
はい、
まあ、何年か経ちますと木の棺ですから腐りますので、
はい、
周りの副葬品も含めて、はい、ザーッと横に寄せてしまって掃除しちゃうんです。きれい、
そんな
と思うんですけどね、
はい、
それをきれいにしたところに次の人をごそっと入れると、はい、いうことをやってます。
じゃあ一つのその古墳石室に何人ぐらい葬られてるんですか？はい、
3人ぐらい、2人か3人が多いですね。一番多いのはね、確か7体というのがあったと思います、大きな石室ですね。で、それは横穴式石室の構造というのはですね、はい、これ基本的には奥の部屋と手前の廊下 という構造になってまして、奥の部屋はこれあの暗い部屋なので玄室と、あの玄関の玄という字書くんですけども、はい、玄室と呼びます。で手前の廊下は仙道、仙というのはこれ覗き見るという意味がありますので、うん、まあ、あの奥の部屋を覗き見ることができる道ということで仙道なんですが、仙道、うん、と玄室で成り立っているのがこれ横穴地形室 の原則なんですよね。でその廊下仙道まであの棺を入れてるところがあったりするんですよ。ですのでそんなにする
いっぱいいっぱい
まあ、あったりしますから、基本的には横なし席室は、うん、たくさんの人を葬るっていうのがやっぱりその元になった考えがあるんじゃないかなと思いますね。
うん、まあ、この横穴式石室っていうと、はい、まあ、飛鳥の石舞台っていうのが、ね、
もちろんそうですよね、
まず思い浮かべるものなんですけど、はい、あれ結構大きいし、
あれは大きいです、
使ってますよね、
あれは大きいです。あのちょっと先に数字を申し上げておきますとですね、はい、飛鳥の石舞台古墳の石室の長さ、これ中測りますから、石室の中に外は測れませんので、部屋の中の長さが18メートル、
かなり大きいです
よ。うち僕はマンションに住んでるんですけどねうちのマンションは玄関入って向こうのあのサッシまで10メートルないと思いますから、はあ、そう2倍ぐらいはあるなと。すごいですよね。
かなり広々、
かなり広々しています。
あれを石で作ってるんですよね、
はい、マンションコンクリートですけどね、石で積み上げてますから。
しかもあれ一枚岩みたいな大きな石も、
そうです、大きいのは乗ってまして、だからまあ石舞台という名前がついちゃったんですけども、はははは、大きいでしょう
どこにあったんですかね、あの石。
どこにあったか分かりませんし、うん、どこから持ってきたかも分かりませんし、
しかもどうやって組み立てたんですか、
分からんことばっかりなんですよね。想像はいろいろできるんですけどね、いろいろできるんですけども決定ではないですね。どうやって作ったかはちゃんと記録しているものがありませんので、もう想像しかないということになります。これは難しいと思います。
でその、巨大な横穴式石室という古墳が西宮にもあるんですか、
は
い、
あります、まあ、石舞台ほどではないですけども、まず西宮でですね、最大の横穴式石室、これご紹介しますと、仁川五箇山古墳群という、まあ、古墳群がありましてですね、はい、これあの仁川の中流の方なんですけども、ピクニックセンター、まあ、昔ピクニックセンターでありまして、そのちょっと手前の方なんですが、今は住宅地になってるんですけども、そこにあの4基ばかりですね集まった古墳群がありまして、その第2号墳というのがですね、石室の長さが10メートルをちょっと超えるぐらい、まあ、あの少し壊れてましたんで、正確な数字は分からないんですが、長さ10メートル以上の横穴式石室があります。
立派ですよね。
いや立派ですよ。10メートルでうちのマンションよりもちょっと大きいぐらいですからねそればっかりですけど、
3LDK は取れるかなみたいな、
まあ、そうですよね。で、有名な石舞台古墳が18メートルで、はい、これ仁川の2号墳が10メートルですから、まあ、半分よりちょっと大きいぐらいですから、
でもかなり
頑張ってますよね。頑張ってます、頑張ってます、はい、で西宮市内に他にもですね、あの大型 の、はい、このまあ、これぐらいの石室を大型というふうに考えますと、はい、大型の横穴式石室を持った古墳が他にいくつかあります。
へー、
はい、
そんな技術があったということですね、は
い、そういうことですね。で西宮にもそうい う、 こう大型の古墳を作る人たちが住んでたということになりますね。
6世紀から7世紀の頃に、
はい、そうです。
ほう、本当にどうやって作ったのかなって
本当不思議ですよね
びっくりするんですけど、はい、あんな大きな石を見つけるだけでも大変でしょうし、はい、それをまたああやって積むということも大変やと思いますし、
は
い、
運んでくるのも大変ですね。
ですよね、
はい、あの大変なことばっかりでよくわからないんですけども、あのちょっと長い目でですね、この石室の作り方をこう考えますとですね、はい、あれあの 石の部屋にはなってるんですが、こう壁見るとあれ石垣ですよね。まあ、言いますと石を積み上げてます
ので
石垣ですよね。あの石垣とするとその何ていうんですかね、勾配がちょっと逆になってるんですけど、石垣は上の方がこう後ろにこう引いてちょっと斜めになってるのが石垣ですけども、石室というのは逆にこっちへせり出してきてますので、天井の方ほど幅が狭いんです。下の方は広いんですけどね、そうしないと持ちませんので、逆ハの字になりますと開いて壊れちゃうというのがあります
から、上に方へ戻した時にね、
はい、断面がやっぱりハの字なんですけどね、それはちょっと別にしまして、はい、基本的にはあれ石垣の技術なんですよね、はい、で石垣というふうに考えますと現代でも石垣積み上げますよね、うん、で、最近 の、 あの多い石垣はあのコンクリートで四角いのを作って で綺麗にブロック綺麗に積み上げて、
ね、
スパーンとこうまったらになった石垣ありますよね、はい、石垣というのが何というかちょっと難しいですけども、それとその、この時代の横なしゲスの古墳の壁面を見るとこれ随分やっぱり違いますよね、
うん、
あの古墳時代のその石室の石はですね、基本的には自然の石を積み上げてます、はい、
ええ、
なんか見た目こう乱雑でですね、あんまり揃ってないなという印象があると思うんですが、実は石の積み上げる技術という面からいきますと古墳時代の方が難しいはずなんです、
うん、
と言いますと、と思うと思うんですけども、これ例えばですね、皆さんあの小さな石でもいいですから、うん、その辺の河原に落ちてる石をですねちゃんと積み上げて、あのこう面を揃えて積み上げるっていうのはこれかなり難しいと思うんですよ。崩れちゃいますよね、ガラガラと。そうですよ
ね。
でそれをちゃんとやってる古墳時代、これすごいんです。で
接着させるためのセメントみたいなのもないですよね。
ありません、ありません。もう石と土だけでできてます。
その形を、石の形をうまくこう、組み合わせる、ようにして積んでいって、
そういうことですね。技術があるということですよね。逆にその四角いブロックを単純に積み上げてる今の簡単なあの崖というか壁面はですね、あれはあんまり技術なくても、
うん、
まあ、誰でもとは言いませんけども、あの積み上げることができるんですね。で均質なものが出来上がるという、あの技術の体系ですので、古墳時代のああいう石の積み方から現代の石のあのああいうこう壁面の積み方までこう変遷してきたのが分かるんです。でその中間にあるのが、例えばお城の石垣になります、例えばですね大阪城とか江戸城とか、はい、ああいう石垣はその中間のその技術の形になるということですね。大阪城の石垣は、今の石垣はあの四角い大きな石を積み上げてますでしょ、あれあの日本で最大の高さがある石垣ありまして、高さ30メートルの石垣を積み上げてるんですけど、すごい、
そんな高いんですか。
あの水面に隠れてますから、
水の中に、
水の中に随分ありますんで、全部あの水出してしまいますと30メートルの高さありますんで、
すごい、
マンション10階建ての高さが石垣であると。
すごいですね。すです。で
超すごい技術ですよね。ところがあれはあの四角い石を積み上げてるので、古墳時代の古墳を作る技術よりも少し簡単なんですね。石を四角くする技術は難しいですけども、
あれはじゃあ石を切り出した時にもその、はい、ある程度の寸法の四角いものにしてた、
はいはい、そうですね。それを大阪城まで持ってきて、であのきちんと組み合わせていくということですから、はい、まあ、比較的、まあ、そんな簡単ではないでしょうけども、うん、比較的たやすい。ところが古墳の方はですね、あれ丸い石ですから、それボコボコと積み上げてますんで、これは難しいと思うんですよね、
はい、ねえ、
あれ難しいと思うんですよ。
住んでは崩れ、ね、これ高値なっていうので、
崩れたら怪我人出ますよね。
そうですよね、はい、どうやってやったんですか、ね、
これ非常に難しいと思うんです、まあ、埋めながら積み上げながら、また土埋めながら、で中にも土ずっと詰まっていきますから、最後にできた段階で全部中の土をかき出したんじゃないかなというふうに考えます。
でもそしたらかき出した段階でうまいこと積んでなかったらバシャンってなりますよね、
はいはい、もうその中には痛くない、
まあ、それは絶対痛くないですけど、
はい、まあ、そういう、こう高い技術があるということですね。
はあ、これもやっぱり大陸から
おそらくそうですね、あのそういう技術を持った人がたくさん来ないとこれはできないですね。
でもその大陸ではじゃあ誰がどうやってそれを生み出してったんやろ、
鶏と卵どっちが先かということになるんですが、あのどっかでやっぱり発明された技術だと思うんですよ。
素晴らしいですね、
はい、素晴らしい、本当に素晴らしいですよね。でそれが日本中に行き渡って、まあ、横穴式石室ばかりではないですが16万基の古墳ができたという、ものすごいことです。
は
いかに古墳時代が古墳フィーバー、古墳バブルの時代かというのが分かると思うんですよ。
これやっぱりブーム
でしょう。
なんですか、
はい、もう古墳作らないともう夜も昼も明けないというぐらいの感覚じゃないかと思いますね。あっちでもこっちでも毎日古墳を作ってるという時代だと思いますね。あの今はあっちでもこっちでもあの住宅開発がある時代、
建築ラッシュとかね、はい、ありますけど、
それに近い感覚、あっちでも古墳作ってるわ、向こうの村でも作ってるわという状況じゃないかと思いますね。
結構その死後の世界みたいなものへの、なんかこう思い入れとか、
はい、
なんかそういうものもあったんですかね。
かもしれません、こう死者に対する考え方とか、あの埋葬に対する考え方というか、考えるこう全体の量みたいなものが今よりもやっぱり大きいんでしょうね。そういうものを捉えるという捉え方が、
で向こうの国に行ってもその今と同じような生活ができるようなものをっていうので、まあ、副葬品にこういろんなものを入れたりとか、はい、
そうかもしれません
ということもあるわけです
か、ね、かもしれませんね。
はあ、 いやでもすごいなと思うんですが、そういったあの石室の、ねええ、古墳っていうのは見学したりっていうこともできるわけですか。
できます。この先ほど申し上げた2が五箇山、2号墳ですね。これはあの石室の中ちょっと今見られないんです、実は、はい、土崩れの可能性がありましたんで、あ、まあ、あのやむを得ず埋めてしまいまして、保存はされてるんですけども、墳丘、あの土の森ですね、土森ですね、これはあの外から見ることができます、はい、それからあと西目市内でですね、これもあの、まあ、2が五箇山古墳群第2号墳もこれ市の指定の史跡なんですが、同じようにですね、史跡になってかつ整備されているものがあります、はい、これはあの苦楽園にありますあの老松古墳といいましてですね、うん、この古墳 もやはり横なし石室ではあるんですが、はい、これあの天井石がですね、ほぼ全部なくなっている状態ですので、うん、石室を今度上から見ることができるような形なんですね、うん、で中入っていただきますとあの上からちゃんと石室の形が見えるということで、この石室の長さがやっぱり10メートルちょっと切りますが 8メートル少しの、うん、これもやっぱり比較的大きなあの石室になります。
はあ、特にそのどこを見といたらいいぞみたいなのってありますか。
は
い、
あの古墳、まあ、これあの巨大な横穴式石室の時代ということで今日話してますけども、古墳の石室のですね大きさ、これ大きい方はやっぱりお金持ちという感じしますよね、うん、巨大な石室作る人が、まあ、政治的な力もあるかなと、まあ、一般的にはそう思われると思うんですけども、はい、それをですね石室見た時にどこ見たら一番わかると思いますか。まあ、先ほどあの例えば石舞台古墳は長さ18メートルの石室だと、2が五箇山古墳は長さ10メートル以上ありますよと、大きいですねという話しましたが、これ長さですよね。で長さ見ればいいかなというとそうではないんです。実は古墳の石室、横の石室のですねあの大きさを一番顕著に表すのはですね、これ天井の幅なんです。
天井の幅、
はい、もう全然予測しない答えが出てきたと思うんですけども、天井の幅なんですよ
なんで天井の幅なんですか、はい、長さそんなすごかった、すごいやんって、
まあ、長さすごいのはすごいんですけども、あれ石垣という話しましたよね。石垣
は
どんどん伸ばすことできますよね、はい、それこそあのマリの頂上じゃないですけども、はあはあ、延々と詰めますでしょ、はい、で長さはねその気になったらいくらでもできるんですよ、
う
ん、まあいくらでもとは言いませんけども、
結構いける、
結構いけます、まあ、それがあって多分10メートルという長さがあると思うんですけどね、はあはあ、一番その作るのにその苦労するところ、これやっぱ天井なんですよ。
天井
はですね、これ中入ってみると分かるんですが、天井って一石で左右かけないと真ん中で石つけませんよね。
そうか、
屋根ですから、
はあはあ、
天井ですからね、途中でつぐと落ちちゃいますから、一枚の石で左右にかけなあかん、まあ、
それだけ大きい石を、
そういうことです、
見つけてこな
あかん、そうです、そんだけ大きい石が手に入る、でかける技術がある、何十トン100トン超えますから、大きいのになりますと
でしょうね。
それをドンとかける技術はこれすごい技術だと思うんですよ、ね、
クレーンなんかないですもんね、当時
もう人力だけですよね。どうやってかけるのかなと思うんですが、まあ、そういうことができるパワーがあるということになりますと、やっぱり石室の幅、うん、特に天井の幅ですね、うん、これが大きい方がやっぱり石室にまあお金がかかってるなということになろうかなと思います。
それはじゃあその天井を見上げて、
はい、
うわこんな大きい石やって
、それでもですね、天井の中でもいくつか見るところがありまして、はあ、一番のポイントはですね、これ大きいだけではダメなんで、大きくて形が揃って綺麗じゃないといかんという石があるんですよ。これが原室、はあ、奥の部屋の原室と船道のちょうど中間、船道というのはこれ幅も狭いですけども、はい、高さも低いんです。実はで高さ低くて幅は狭い通路から奥に入ると天井の高さも2メートルを超えるぐらいあったりしますから、うん、ボーンと広がりますんで、
ふわっと視界が
わっと広がるんですよ、はい、でその天井、石室の天井と、船道の天井、原室の天井と船道の天井の高さ違いますよね、その間に石が当然来ますでしょ、はい、でその原室に入ってすぐの天井の石をですね、うん、これ入ってパッと後ろ振り返りますと見えますんで、これ私たち宮城石って言うんですけども、その宮城石が立派なほどこれすごい石室なんです。
へー、
宮城石、まあ、これもあの現場予報ですので、当時は何と言ったかわからないですけどね、あのその宮城石を見ると大体まあこの古墳すごいな、ごっつい石室だなというのがわかります、まあ、もちろんあの奥の石ですね、奥壁というのをふうに言うんですけども、奥壁にも巨大な石を据えます。でそれはまあ巨大なんですけども、それとともにその後ろというか入り口の宮城石を見て、立派でかつ形が整っていると、これすごいなと。それも何段も積みにくいですから、やっぱり一石でボンと置かなきゃいけませんので、やっぱり大きな石がいるんですよね。
じゃあ幅も厚さも、はい、 もう、はい、立派な石。
そうですね。でその石だけ、天井石の中でその石だけ2面見えてますから、
はい、
他の天井石は1面しか見えませんので、後ろがちょっと汚くても大丈夫なんですけど、それは2面見えますね。2面とも綺麗な石である必要がある。
なるほど。
なかなかね、あの見どころがあるんですよ。
へえ。今日は巨大な横穴式石室の時代ということでね、お話を伺ってるんですが、この、まあ、一番古いのが5世紀ぐらい、
はいはい、
でこれが今、それが前方後円墳
ですね。そうですね、前方後円墳が、まあ、5世紀という
の中心ですね。で横穴式は6世紀から7世紀、
はい、そういうことですね。
ということで今いろいろ西宮にも残ってるところを、はい、いろいろご紹介いただいたんですが、その他にもまだ西宮の辺にはあるんですか。
は
い、
あの最初に申し上げましたのはですね、これ4基とも実はあの西宮市の指定史跡になってる、史跡になっている古墳なんですね。ですので、はい、これ中入って見ることもできるという古墳があるんですけども、うん、あの指定にはなってないけれども、これ大事な古墳というのは実は一つありまして、
はい、
具足塚古墳という古墳です。
これはどのあたりにあるんですか。は
い、町名でいきますとですね、これ、うん、あの高倉町というところでありまして、
はい、
どのあたりになるかな、ちょっと周り住宅地なんでなかなかあの具体的な場所は言いにくいんですけども、
はい、
新池のあの近くですね、うん、あの辺りにあるんですけども、史跡に指定されている4つの古墳はですね、これいずれも7世紀代の古墳なんですよ、
はい、
ですので古墳時代ではもう一番終わりの方になるんですが、この、具足塚古墳はですね、これ6世紀の後半期ですので、これらより少し古い時代の古墳なんですね。でこれが非常にやっぱり重要でありまして、まあ、一つにはあの石室があのかなり大きくてですね、2種目で一番大きな石室でありますという話を差し上げました、あの二川五箇山古墳群第2古墳、これ10メートルを超える古墳、あの石室というふうに話をしましたが、はい、それに匹敵する10メートルにはちょっと届かないんですけどね、うん、9.8メートルから9メートルぐらい、
まあ、ほぼ同じぐらい、
はいはい、あの長さがありますんですけれども、少し時代が古いということもあってですね、これは別の意味でやっぱり重要な古墳ということになります。というのはですね、前の週に前方後円墳の時代ということで、まあ、西宮市内に前方後円墳が3つありますよというお話しましたが、これはまあいずれも5世紀を中心とした時代、まあ、一つ津戸大塚山古墳は6世紀まで下るかなというふうに考えることもできるんですが、まあ、5世紀前後で大化ないということなんです。で、実はあの具足塚古墳はですね、これに次ぐ時代ということになります。で、あの前方後円墳というのは、前の週もですね、これあの王様の墓とかいう話があったと思うんですけれども、やっぱり偉い人のお墓であることに変わりないんですね。で、前方後円墳で2週目で最後の前方後円墳が、まあ、多分津戸大塚山古墳という古墳なんです。で、それが6世紀の初頭、まあ、5世紀末から6世紀初頭ぐらいなんですが、それに次ぐ時代で立派な古墳ということになると、これ具足塚古墳以外ないんですよね。でその次の時代になると、7世紀になると、これ二川五箇山古墳群の2号墳とか追松古墳とか、あるいは関西学院構内古墳とかいっぱい出てくるんですね、その次の時代は、7世紀は、はい、ですので6世紀代で立派な古墳というのはそんなにたくさん実はないんです。非常にあの重要で、かつこの地域の王様のその特徴をよく備えているのがこの具足塚古墳ということになりますね。
ここもだから、そのいわゆる横穴式、
横穴式ということですね。非常にあの巨大な石室で、かつですね、ここにはあの素焼きという焼き物、はい、これもあの何度も話したと思うんですが、これがですね50個ぐらい入ってました。すごい数なんですね。あの他の古墳はですね、市内の古墳はだいたいまあ数個が普通なんですけども、この具足塚古墳はだいたい50個ぐらい入ってまして、あとは馬具、馬の道具ですね、あと剣ですとか、鉄製品なんかもいっぱい入ってるという、そういうこう副葬品もたくさんある古墳ですので、非常にやっぱ大事な古墳なんですよね。
そういった副葬品は運び出されて、はい、今は、
はい、今はあの郷土資料館に展示されてます。
あ、なるほどね、
白書さ終わってますので、
はいはい、ということでございます。まあ、これは非常に 意味のある古墳である、は
い、そうですね、西宮市周辺の地域にとってもですね、うん、非常に重要な古墳ということになりますね、
はい、今合田先生がね、はい、地図をここに持ってきていただいて、はい、
これですね、
これね、これ何なんですか。
これ遺跡分布地図といいましてですね、はい、これ赤く塗ってるところとそれから黒い点があったら、この点がグソグソが古墳なんですけどね、この点がといいましてマジでわからないですけども、
そうなんですか。
この赤いのが全部遺跡でありましてですね、はい、市内にはこんだけ遺跡がありますよというのを示す地図なんですね、うん、
これ特別な遺跡地図、
はい、そうですね。
これは一般人は手にすることができるんですか、はい、
これ購入することができます。共同紹介で売ってます。で実は西面のホームページでもですね、これと同じものがデータで見ることができますので、
はい、
トップページから行っていただきましてですね、遺跡地図というふうに検索入れてますいただきますとすぐに出ますので、
はい、
見ていただいたらいいかなと思います。
じゃあ興味のある方、おうちの近所にもあるじゃないかみたいな感じで ね、はい、
そうですね、
ぜひチェックしていただきたいですね、
はい、そうですね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
グソグズカ古墳の年代はいつ頃でしょう、まあ、何世紀でしょうと。
はい、今さっき教えていただきました、
はい、
うんって一瞬止まった方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
ぜひまた聞き直していただくのもよしということで、
はい、
そうですね、はい、ぜひお答えをいただきたいと思います。というわけで1週目、2週目、3週目、これで3つのクイズが出揃いましたので、お答えを書いて番組宛てお寄せいただきたいと思います。さあ来週は生放送で、はい、皆さんからの質問などにもお答えいただきながら番組を進めていきたいと思うんですが、はい、まあ古墳いろんなことがわかる、その中にこの本当に偉い人がね祀られてたんだろうな、はい、ということなんですが、
はい、
古墳のどこを見たらそれがわかるかとか、
はいはい、
古墳を見る時のマナーというか、はい、見方とか、そういうのも来週ぜひ教えていただきたいと思いますので、はい、これを聞けばあなたも古墳通という、はい、
そういうことですね
ところを来週はぜひ古墳を見に行こうということで教えていただきたいと思います、はい、まあ本当本当にこの西宮、我が町西宮にこんなにたくさんの古墳があって、
意外ですよね。
ねえ、
はい、
いろんなその時代を教えてくれているっていうのは、はい、なんか本当にロマンを感じるなっていうところなんですが、
ありがとうございます。
ねえ、
はい、
これでぜひ考古学ファン、
はい、
そして古墳ファンの方が、うんと増えるといいですね。
そうですね、私のサポーターになっていただくとありがたいなと思ってますね
そうですね、はい、そしてまたね、合田先生ぜひ教えてくださいって尋ねていけば、はい、きっとまたいろんなお話も聞かせていただけるんじゃないかと。そうですね、
共同書館来ていただきましたらいくらでも話させていただきますので、うん、ぜひおいでいただきたいなと思ってます、
はい、来週は皆様からの もちろんクイズのお答えお待ちしておりますし、そして質問や、ね、この番組をお聞きになっての感想などもぜひお寄せいただきたいです。
そうですね、
はい、今週は巨大な横穴式石室の時代と題してお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の合田重信先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。